与党惨敗、立民躍進も第二度、つまり国民は全党敗北を選択。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
いやー、僕は昨日ね、
はい、
まあ、最後まで見ようと思って、ね、うん、3時半ぐらいまで起きてたんですけど、
あ、夜更かし。
もう総選挙ね、はい、結果もういろんな人、あの人どうなったかな、この人どうなったかなっていうのがね、うん、あるんで、
選挙ね、
でなかなかね、僕がこうあの人どうかな、あの人がこう分からなくて、でも残念な結果とかもあったんですけど、まあ、あの最後あと残り1議席で力尽きて寝てしもって、最終的な数は今朝は見てたんですけども、
はい、
まあ、これは歴史的な選挙になったと言って過言でないですよね。自民公明の与党がついに過半数割れを起こしたと、まあ、これはもう、はい、安倍内閣が誕生してからもそういうことってもうなんか永遠にありえないんじゃないかみたいな感じで思ってたんですけど、もろくも与党過半数割れになりました。もう過半数まで18議席も足らないという状況ですから、無所属とか非公認の自民系の議員をに頭下げて入ってもらっても過半数届かないということなので、これはもう完全に過半数割れた状況になってます。
はい、
で、その一方で立民が、それから国民民主、この第二党がですね、もうすごく、民主系の政党がすごく躍進をしたんですね。
すごい議席数増えてましたよね。
立民が、立憲民主党が98から148ですから、だいたい 1.5 倍ですよね。50議席増えて。で、国民民主がすごいんですよね。7議席しかなかったんですけど、これが4倍の、21議席を増やして28議席に躍進してると。やっぱり、今回、これ立民の小川さんという方がインタビューでも答えてましたけど、
はい、
なかなかワロタンがこれ我々が勝ったんではないと、自民党が嫌われてその受け皿で我々のところに来ただけで、今我々が魅力があるからこの党がこんだけの議席をもらったわけではないと、こういう状況になったのでしっかり責任を果たせれるような、みんなから選ばれるような政党になりたいと思いますみたいな、こんだけ増やしててなんか、ちょっとなんかおつやみたいな感じみたいな感じで、要はですね、
はい、
単に自民党が嫌いでどこでもいいから他入れたかって、でなんか知らんとこ入れても不安やから一応生きたとこあるとこ入れとこうということになったんですよ。で、その点ね、だから維新が増えてもよかったんですけど、やっぱり維新はちょっとそんなに、一般の大阪ではもうボロ勝ち、
そうでしたね、
とんでもない勝利を収めたんですけども、これ2000万問題で4議席ぐらいぶっ飛んだっていうようなイメージなんですが、本当にあの2000万は森山幹事長の罪はでかいですよね。それを気づかなかった石破総裁も罪重いと思いますけど、まあ、それで維新は勝ってるんですけど、大阪ではでも予想ではもう全然勝ててなくて、
はい、
議席はもう減らして、しまってるんですよね。どんだけ減らしたのかな。維新はだから44から38ですから、まあ、14% ぐらい減ってしまったということで、だから、なんか自民党的なものが嫌われて、だから維新もちょっと自民党的なところありましたからね、与党なんて言われたりして、でなんかちょっと自民党的じゃないところに入れたって感じなんですよ。せやけども、事前のね、予測では、ひょっとしたら、立民が、第一党になるんじゃないかっても言われてたんですけど、まあ、蓋を開けてみると、全くそんなことは、なくて、自民が、191に対して、立民が148ですか、だいぶ、まあ、43議席ですか、まあ、空いてるっていうことで、まあ、立民が第二党ってことになったんですね。ってことでね、これ立民もこれ、連立政権、作ろうものは作れるんですけど、
はい、
まあ後でも説明しますけど、一応できんこともないんですけど、まあ無理やろうと今多くの人は思ってますし、まあやろう思ったらできるかもしれませんけどね、まあ、ちょっと現実的にはなかなか難しいやろと。で、与党の方もまあどっか国民民主にこうちょっと入ってくれよと、政権入ってくれよというような感じで声をかけようとしてるし、場合によっては維新にもちょっと持ちかけようとしてる節は あるんですけども、うん、まあ維新も国民民主も、いやそんなん、飽きませんと。だから泥船に乗りたくないわけですよ。
うん、なるほど。
嫌われてるから自民党は。はいはいはい、今乗ってしまって、なんか、えへへ、俺政権大臣やとか言ったって、後でしっぺ返し食うから、あんな泥船乗られへんわっていうことで乗らない。うん、だから、野田さん、立民の野田さんも総裁に簡単にはなれないし、まあ石破さんも、まあ、そんな簡単にはなれないと。
うん、なんかさらにじゃあ、また今後混乱していきそうですね。
うん、いや、もう混乱することは確実なんですよね。
うん、
で、野田さんと石破さんやったらどっちの方が、無理かって言ったら、まあ、野田さんの方が無理っぽいんですね。
うん、
だから無理さが低い、まあ、石破でええか、みたいな感じに。
そんな決め方。
まあ、そうなるだろうと、今この時点ではね、
はい、
多くの人が思って、まあ、これからなんか急に維新がなんか、政権に入りますとかね、言い出したりとかしたら、まあ別ですけど、そんなん言ったらもう、石破さん大喜びですからね。で、まあ、それ泥船乗りたくない、ちょっと待って。っていうような状況で、結局ね、先ほど今日のタイトルでも言いましたけど、
はい、
与党は惨敗しました、
うん。
で、立民躍進しました。でも第二党。ってことは結局ね、我々国民全体として、すべての党を敗北させたんですね。
うん、
誰も勝ててないと。だから、これもどうなんねんと。
そうですよね。
ちゅうのを今日は話したいと思います。
はい、よろしくお願いします。聞けば、選挙後の日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスは、バス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい。北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています。週刊クライテリオン。藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、与党惨敗、立民躍進も第2党、つまり国民は全党敗北を選択、
うん、っていうことなんですよね。でね、まず最初にね、今日の話の最初に申し上げておきたいんですけど、
はい、
なんか偉い歴史的なこっちゃって、僕も言いましたよ、歴史的な日になりましたとか言ってるんですけど、
うん、
大した変化じゃないんですよ。
ああ、そうなんですか。
大した変化じゃないですか。よくよく結果だけ見るとね。
うん、
自民党が、うん、過半数あって、与党が過半数あって、まあ、政権取ってたんですけども、そっからなんかこう、議席をね、
うん、
前の民主党政権が誕生した時みたいにもうめっちゃ減って半分ぐらいになったとか、
うん、
そういうもんじゃないんですよ。
うん、
減らしたのね、たったね、23% なんですよ。だから、自民党はめちゃくちゃ嫌われてたじゃないですか。すっごい揺らがねえやとか、もう2000万がどうやねんとか、選挙するついてやらへんのか、やらへんと思ってするのかいみたいな、
うんうん。
めちゃくちゃ嫌われてたんだけど、あんだけ嫌われてたけど、減らしたら 23% だけなんですよ。
あ、
だからね、やっぱ自民党ね、バケモンみたいに強いんですよ。
そうですね。
バケモンみたいに強いんですよ。
やっぱり支持する人が。多い、
うん、そうそうそう。だからもう、なんかあんま、何も考えてない人多いっていうところですよね。まあ、自民党で、みたいな。ところはまあ、ぶっちゃけね、言うとまあ、そういうところあるんですけど、まあ、それも含めて、日本国民の選択な、
うん、
まあ、これでええやんけっていうのも、まあ、あるんですけど、だから、与党が2割強ちょっと減っただけだって、それで、そういうのにこんなに偉い変わったってことはね、これね、我々認識しとかなあかんのは、安定政権と我々なんか思ってましたけど、自民党、公明党の思ってたけども、実は、白票の上に乗ってた安定政権なんですよね。
ああ、
うん、砂上の楼閣っていうかね、
うんうん、
だから立派なものに見えてるけども、ちょっとなんかあったら、まあ、2000万ぐらいのが出てきたらガラガラガラって崩れるようなものやったということなので、だから結局これはね、石破がふざけすぎたってことですよね。 もうまあ、さらに言うとその後ろにいる岸田が舐めすぎたんですよ、国民を。マジで舐めよったんですよ。まあ大丈夫だろ、とか言って。めえめえ、所詮戦でも人気に出たからこれでいけんじゃねえとか言って。ということで舐めとったわけですけど、まあ舐めとったあかんぞ、ということをやりたかったというのが国民の潜在意識だということができると思います。でね、さらに言うとね、国民の潜在意識というものが、この選挙結果に現れていると考えましょう。これ、うん、社会有機体制って言って、日本国民、いろんな人いますけど、なおちゃんも僕も全然違う。ね、まあみんな、石破さんだって、岸田さんだっている、野田さんだっている、みんな日本国民。
十人十色ですね。
ね、十人十色。まあいろいろなんですけど、それを、まあ日本国民っていう一人の、なんか、ヌエみたいな人がおったとして、そいつの潜在意識どうなってたかっていうとね、まず最初に石破ムカついてる、岸田ムカついてる、こいつら偉そうにさしちゃわないと。で、かといって、野田の顔を見て、これに政権取らせるのも嫌やなと。それで、維新も嫌やなと。それで、あとちっちゃい政党いくつかあるんですまあ、こいつら責任取られへんよなと。まあ、これでもちょろっと入れてもええし、まあ、立民もちょっと勝たしてもええけども、全員、どっかのやつが勝ったら、またこいつはアホやから、偉そうにしょるから、もう誰も勝たしちゃないわと。いうふ
う
に思ってこの結果作ったと言えるわけですよ。だからね、ある意味で、ね、これは、ね、国民が望んだ結果なんですよ。
はい。
だから2000万がどうとか、裏金がどうとかっていろいろありますけれども、うん、そんなことよりも、とにかく自民党の政治がもう、うんざりしてるんですよ、密室で決められる。
はい。
それがもう、裏金っていうのは単にその表面にペタッと貼ったらシールみたいなもんで、基本的にはもう、岸田の、もうやり方がもうイラついてしょうがないですよ。
もういい加減にしてくれって。
いい加減にせよ、お前と。もうアメリカやら中国共産党にやられる、その森山やとかないのにもいい加減にせよ、お前と。だけど野田も嫌やと。で、もちろん共産党ももう嫌やと。ということで、もうみんな嫌なんですよ。で、だからみんな嫌やけど、まあ、これぐらいにしとこうかって言って、うん、みんな負けさせといたら偉そうにしんから、みんなが、お互いがお互いを邪魔するから、
はいはい。
ええこともしてくれへんやろうとは思うけれど、
うん、
これ以上悪さもせえへんやろうと思ったわけです。
あー、なるほど。そういう選択になったんですね。
地獄の選択ですよね。
本当にそう。
マジで地獄の選択っていう。まあ、これがね、トータルとしての、まあ、解釈論っていう、うん、まあ、ことになるんですけど、具体的に言うとね、これからどうなる、はいかなんですけど、うん、まあ、この今は散々今日もいろんなニュースで朝から晩までずっと今日のこの瞬間までいろんなニュースで聞いてあると思いますけど、まあ、改めて申し上げると、まあ、法的には30日以内に、うん、特別国会を開いて首班指名って言って総理大臣を決める、まあ、選挙をします。
あ、そう、それ見ました、
うん、選挙するんです、
はい、
それで、これ第一次投票で過半数取れへんかったら、
うん、
決選投票やって総裁選みたいな感じで、ね、
はいはい、
決選投票やって上位2人で決選投票やって上位を決めると。
じゃあその、
うん、
次石破さんがまた続くかどうかっていうのはまだ全然わからない、
うん、うん、まだ一応わからないということですね。で、ま
あ、
その石破さんがね、まあ、どう考えるかっていうと、まあ、めちゃくちゃなんですけど、うん、あと18人なんですよ。だからまずはこれは自民系無所属の人、まあ、今回非公認したりあるいは離党した人がいるじゃないですか、
うんうん、
でこの人たちに党に入ってくれっていうか言わないか別として、まあ、離党した人はちょっと難しいかもしれませんけど、まあ、主犯指名で応援してくれと。うん、だ違う、自民党じゃないけども、会派一緒やっていうことにしたりとかって、うんうんうん、まあ、いくつかあるんですよ。だから、主犯指名で入れますよっていうだけでもまあいいんですよ。
はいはい。
だから党に入らなくてもいいんですよね。
あ、そうなんですね。
うん、そうそうそう。で、政策一緒にやりますよって言うだけでもいいですよ。だから自民党に復党必ずしもしなくてもいいんですよね。それをかき集めて、まあ6人ぐらい、まあ5、6人が、主犯指名に賛成してくれる。それでもまだ重要なボタランと。で、共産党に頼むということもないし、と考えると、まあ一番可能性が高いのは、
うん、
玉木さんのところの国民民主
なんですね。はい。
で、国民民主やったら、国民主が協力してくれたら、石破さんは総理大臣になれます。
うん、
で、あるいは馬場さんが、維新が協力するって言ったら、総理大臣になれます。どっちかでいいんです。石破さんは。だから、今必死で、願いします。なんとか協力してよ、とお願いするはずです、
うん。
で、これ30日以内なんですけど、まあ、来週ぐらいまでに、来週末とかね、なんかそれぐらいに、普通10日ぐらいなんですけど、まあやるんじゃないかと。まあまあ一応30日あるから10日じゃないかもしれませんけど、まだわかりませんが、っていうことなんですよね。
はい。
で、じゃあ、どうなるかですけど、その、馬場さんも国民民の、その玉木さんも、そのやりませんって言ってるんですよ。
うん、
これ、あ、もう協力しますよって言ったら、なんか、安くなるんですよ、自分が。
なるほど。
高く売らなあかんのですよ。
自分の価値。
そうそうそう。だからね、これから駆け引きの中で、いや、僕は野田と組むかもしれないよっていう匂いも出すこともあると思います。
あ、
う、
あ、
んうん。そしたら高く売れるから。
はいはいはい。
自民に。で、自民が高く買ってくれへんかったら、野田さんと組んでもまあいいと。うん、まあ、どっちにしようかな、みたいな。うはうはな状況です。
そういう中で、いろいろこう、うん、取引みたいな。
そう、裏取引は、なんかこれから裏取引のオンパレードですよ。もう密室で取引だらけですよ、これから。
うわー。
それで、これ表に出す取引もあれば、裏で、テーブルの下で隠す取引もやるでしょうね。確実にやります。一番可能性があるのは、何か国民民主が一生懸命言ってた、健康的に言ってた政策を自民が正式に協力すると、今まで協力しないって言ってたことを正式に協力すると言って、それと引き換えに、首班指名に、
うんうん、
賛成をして、
はい、
で、石破総理に今一応入れるという線が一番高いと思います。国民民主が。で、これが馬場さんのところでやるかもしれません。だから自民としてはどっちの方がダメージちっちゃいかと考えると思います。で、僕が予想する玉木さんが主張するのは多分これだけでは玉木さん首立て振らへんとは思いますけども、玉木さんずっと自民党とね、交渉してたのがあって、それはガソリン税の減税です。
はいはい、
まあ、鳥川条項うんぬんとかいうのが、うん、まああって、まあせめてそれぐらい。で、あと消費税の減税っていうのを飲まそうと、玉木さんは絶対交渉のテーブルに乗せると僕は思います。だけど、バックの財務省もそれ許さないから、それするぐらいだったらお前ゲやせえやと。そうやったら俺野田につくから、おいと。いや、そのやめてよってこうなるし。まあ、別だから、財務省は野田についても全然いいんですからね。で、野田に増税やらしたらいいやんけとか思って。ほいで、財務省が後ろで差配して、野田と国民、まあ国民民主はその時どうなるかわかんないですけど、まあ、維新と組まして、まあ、財務省でなんとかこうやろうとはするでしょうけど、
うん、
するでしょうけど、それでもその財務省はね、あんまりできないのは、野田と維新組ませるだけでは、233にはいかないですよ、過半数は。
はいはい。
だからなかなかね、その、財務省も暴走できない状況になってるから。
ちょっと慎重に。
うん、だから財務省いろいろ考えて、まあ、しょうがないか。でも、その代わり、ほにゃららせよとか、
はいはい、
ステルス増税いろいろありますからね。社会保険料上げたりとか、防衛増税とか、財務省がやらせたいことがあるから。だから、岸田さん、石破さんは、玉木さんと交渉する代わりに、その交渉で財務省に飲ませる代わりに、
うん、
財務省となんか裏取引するんですよ。その可能性が僕は一番高いと思いますね。
結局、操られてるんですね、
う
ん。
そうそうそう。だから、もう、石破さんだったらね。
うん、
でも、石破さんがもう、さすがにお前、目標、過半数言って過半数割れとるやんけ、おいと。
うん。
まあ、それどうやねん、言って、引きずり下ろされる可能性だって。
うん、あ、そうかそうか。ね、うん。
主犯指名までに変わらないとも限らないですよ。
うん。
変わらないとは言うてますけども。それはわかんないですよ。暫定的に。だからそこで名前が出てるのは加藤さんをとりあえず臨時の代理で置いたらどうやとかね。いうのがずっと、まことしやかにずっと、うん、選挙前からずっと言われてたんですけど。そんなんが、今週来週で起こるかもしれないですけど。
うん、
まあまあ、普通に行った石破さんがこう言って、玉木さんがなんか飲んで、ほにゃららという感じですけど、
うん、
それで 99% ってわけじゃないですかね。
はい。
まあ、維新と組むかもしれんし、野田さんが総裁になるかもしれんし、
うん、
で、自民党が割れるっちゅうことはないでしょうけども、まあ、なんかこう引き剥がし工作とかね、なんか裏でフィクサーで、なんか10億ぐらい金持ってるやつがなんかポーンとなんか渡してこれやるぞとか言い出したら、そこでイーロンマスクみたいなやつが来たら、ここの混乱に乗じてなんかもう100億ぐらいポーンとなんかこうやれ言うたら、あ、わかりましたー言ってわーんついてくやつとか出てくるかもしれないので、
うん、
それはもうこの混乱状況ではもう、それはもう外敵は、ああ、もう手突っ込み放題ですよ。
いっぱい。
めちゃくちゃになります。ってことで、
はい、
まあ、このめちゃくちゃにしやがった岸田さん、石破さんが悪いんですけど、とにかく、めちゃくちゃになるっちゅう話をね、
うん、
どんな曲で表現したらどんなかなと思って、あ、そういやこれ先週ライブでやったなと、
ああ、
実得でねライブでやった曲なんですけど、これめちゃくちゃっていう意味のタイトルです。ビートルズで、僕初めてじゃないですかビートルズ、そんなことないかな、
かけたことある
あったかな
じゃないかな、
あったかな、レッドイットビーぐらいかけたかな、
うんうんうん、
ちょっと僕あんまりねビートルズってま聞かないんですけど、ビートルズでヘルタースケルター、
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍、 詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ビートルズでヘルタースケルターをお届けしました。
これ68年発売のアルバムザ・ビートルズに入ってる、ま、曲なんですけどね、
はい、
これはね、あのヘビーメタルロックの源流とも言われてるんですよね。
うーん、
ビートルズの曲とちょっと思えない、全然ポップな感じじゃない曲。
確かに、
うん、なんですよね、
うん、
でこれあの レノン・マッカートニーの曲っていう名義になってるんですけど、
はい、
ジョン・レノンとポール・マッカートニーの合作みたいに言われてるんですけど、これあのジョン・レノンも言ってるんですけど、ポールが書いたんだよとかって言ってますね。
うーん、
これもめちゃくちゃなんですよね。だからあのこれあちょうどこれあれですよ、だから先週の実得で、
はいはい、
ライブ、
あ、そうでしたよね。
そうそうそう、まあこれ盛り上がりましたよ。これもやろうか言って、
はい、
ね、やったんですけど、変なんですよこの曲。
変？
数がね、うん、小説の区割りがね、
はい、
ランダムなんですよ。
へー、
まあやりにくい曲やなこれ言って、うん、一応もう書いたままやらんともでげんようなもん
み
た
い
なってい う曲なんですけどね。これね、あのヘルタースケルターっていうのはね、これあの、うん、スラングで慌てふためいてとか混乱しているっていう曲なんですよ。っていう意味？でもまさに今の日本これですよね。
本当ですね。
だからあまりにもひどい奴らやったんで、
うん
うん、日本国民はもう蚊に吹くのが尾が切れて、もうこのむちゃくちゃでもええねんもうと。もうこのままやったらもう殺されるからと。殺されるぐらいやったら一回もう壊しまえみたいなことになったっていうことでね。ほんまにね、岸田さん石破さんの罪は僕は重いと思いますね。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北高観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北高観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
ということでね、日本の政治はもうなんか自民党が不甲斐なさすぎて、うん、もうその野党が、小川さんも認めてるのに野党が好きで野党に入れてんっていうこと、自民党が嫌いすぎて野党に入れてるだけだっていうことはもう全員が分かってる状況なんぐらいですから、うん、だからもう本当石破岸田なんしてくれてんねんってことなんですけど、
はい、
まあとにかくむちゃくちゃじゃないですか。でもむちゃむちゃやってる場合ちゃうんですよ今。
そうです、
世界はね、
うん、
これはもう北朝鮮の軍がもうウクライナ行ったりだとか、なんか実験やったりだとか、台湾かってどうなるかわからないし、ガザかってもうめちゃくちゃなっとるし、イランとまた戦争がイスラエルになるかもしれんとか言って、なんかこれ全部ね、だからアメリカ、ヨーロッパという強者が弱くなってきたことで世界中が混乱してるわけですよね。その混乱をね、今回ね、まあ、その表現者くらえてるよんでも、書いたんですよね。だからこの表現者くらった反欧米論って言っても、欧米が弱くなって消えることで世界が混乱してるっていう、そんな状況やから、
はい、
日本はねまとまってこの荒波を、うん、世界の荒波を乗り越えなあかんのに、日本のちっちゃな池がもう大荒れになっとるわけですよ、
ね、
確実に日本は地獄に落ちますよ。 だから早いことね、この状況は収集、僕はね、また来週喋りますけど、これをなんとか1年以内に、
はい。
すっきりさせたいと。
ね。
この政局のね、混乱をね、すっきりさせる方法はありますからね。
はい。
そうなる、どうやったら、この素晴らしい政策状況、政治状況が実現するかというね、来週お話したいと思いますけども。
はい、お願いします。そして、今ご紹介いただきました、表現者クライテリオンでは、今月号は、指導者の条件について、高市早苗さんの特別インタビュー、そして、ビートたけし、北野たけしさんの特別インタビューの記事も掲載されていますので、ぜひ、ご覧ください。
こういうところにね、これから来年にかけてどうやってまとめてかってヒントがありますからね、ぜひね、ご覧いただきたいなと思います。
ホームページでは、1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では、藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。